説教 CD ナンバー250。本日のメッセージは、立法の要求が満たされると題して、2013年8月3日にもたれました礼拝内容です。花城剛。
皆様おはようございます。今日は皆さんと共に立法と福音の関係について考えてみたいと思います。まずはじめに、ローマ書の手紙8章の1節から4節をお読みしたいと思います。前にスクリーンにも出しておりますが、口語訳、禁定訳、そして禁定訳から日本語に訳し直したものも載せてあります。8章の1節、ローマ書8章の1節からお読みいたします。こういうわけで、今やキリストイエスにあるものは罪に定められることがない。口語訳にはこの英文の下線引いている部分が全く抜けております。お読みいたし、訳されたものをお読みします。こういうわけで、今やキリストイエスにあり、肉に従わず霊によって歩む者たちは罪に定められることがない。意味がさらに深くなってきております。2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の法則は、罪と死との法則からあなたを解放したからである。これはあなたを解放したと口語訳では書いてありますが、英文でパウロ自身が私は解放されたという証をしております。ここに、Made me とここに書いてますから、パウロ自身が罪と死との法則から解放されたということを、訴えております。3節、立法が肉により無力になっているためになし得なかったことを神は成し遂げてくださった。すなわち御子を罪の肉の様で罪のために使わし、肉において罪を罰せられたのである。非常に難しい難解な部分かもしれませんが、エレン・ホワイトが前半の部分を解説しておりました。この立法が肉により無力になっているためというこの部分の解説ですが、下の方に、ここにこの文ですが、人間は罪深い性質を持っているから立法を守ることができないと。だから立法は人間を義とすることはできないと、そういう意味なんだそうです。意味わかるでしょうか。もう一度お読みします。人間は罪深い性質を持っているから立法を守ることができない。皆さん、それ同意できますか。だから立法は人間を義とすることはできない。そうですね。そしてそれを分かると次の文が生き生きとしてきます。すなわち御子を罪の肉の様で、つまりあのイエス・キリストは私たちと同じ罪の性質をおとりになったんです。しかし彼は罪の性質は持っていなかった。取られたが持っておられなかった。不思議ですね。分かりにくいですが、それが神秘で、そして真理なんです。つまり我々と全く同じ状態で彼はこの地上に来られたんです。だけれども罪を犯さなかった。だから彼は我々の完全な模範であるんです。彼が罪に勝利することができたのであれば、我々も罪に勝利することができるという証明を彼は、彼自身の性質をおとりに、人間の性質をおとりになって証明されたのでありました。そのことによって神様は 肉においてキリストのその受肉された罪の4000年の罪深い性質を遺伝の法則を背負って彼は罪に勝利しましたので、肉において罪を罰せられたのである。神様はイエス・キリストを通して罪を罰せられたっていうんです。そして次の4節、今日の題になっているんですけれども、これは律法の要求が肉によらず霊によって歩く私たちにおいて満たされるためである。今日の題は、皆さんの修法に書いてある通りでありますが、律法の要求が満たされると書いてありますけれども、本当の題は下に訳し直した文です。禁定訳で見るとこれは律法の要求という言葉はありません。律法の義が肉によらず霊によって歩く私たちのうちに、満たされると訳してもいいんですが、成就するためであると、あるいは完了するため、完成するためであると訳しても構いません。フル、フィルという言葉は成就という意味です。義が、律法の義が私たちにおいてというよりは、私たちの中に、私たちのうちに義が完成するっていうんです。成就する。なぜどこから律法の要求という表現に変わったか分かりませんけれども、禁定訳は律法の義がと書いてあります。 Righteousness of the Law、 律法の義です。これが成就する、私たちのうちに。ですから今日の私の題は律法の義が成就するに変更いたします。律法の義が成就する。この成就する、完成する、満たす、これは、コンコルダンスを見ますとプレイラーオというんだそうです。プレイラーオ、これは珍しい言葉ではなくて、もう新約聖書のギリシャ語の成就と大体訳されているとか、大体この言葉なんですけれども、そのうちの一つにマタイの5章の17節有名な言葉があります。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない、廃するためではなく成就するために来たのである。イエス様は律法を成就するために、完成するために来られたんだそうです。そしてイエス様は引き続きおっしゃいます。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。イエス様は後の時代になってキリスト教会が律法はもう不要だという意見を持つことを予見なさって、はっきりとここで強調して律法はいつまでも効力を持っているということを強調されました。残念ながら今日キリスト教会の中で神の律法と福音との関係について誤解があるんです。そしてこれは非常に問題であります。なぜならば律法の重要性を知らなければ我々は福音を正しく理解することができなくなるんです。 立法と福音の関係が不合理に見えてきます。ですから立法について正しい考えを持つことは非常に大事であります。そればかりでなく、終わりの時代において黙示録の予言によりますと、立法が私たちの永遠の運命を決定する大事な問題、私たちのとっては死活問題となることを聖書は教えています。でありますから、立法について正しい考えを持つことは非常にクリスチャンにとって重要な時代に特に今なってまいりました。多くのキリスト教会の指導者あるいは信者たちは聖句を持ってきて、もう立法はいらないということを証明します。例えばローマ 6-14、 なぜならあなた方は立法のもとにあるのではなく恵みのもとにあるので、もう我々は立法のもとにないんだと、もう十戒は守らなくていいんだ、十字架の後はいらないんだと、そういう意見を持ちます。しかしパウロはその次の聖句を見てみますと、それではどうなのか、立法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか、断じてそうではないとおっしゃいました。罪を犯すということは不法を行う者、罪を犯す者は不法を行う者と第一ヨハネに書いてありますから、罪を犯すということは神の律法を破るということであります。第一コリント 6-12 をもってまた同じように律法はいらないと主張してきます。すべてのことは私に許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない、すべてのことは私に許されている、しかし私は何者にも支配されることはない、もう立法に私は支配されないんだと。愛という立法で十分なんだというんです。非常に有名なものはこれです。コロサイ2章の14節から17節、神は私たちを責めて不利に陥れる証書をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。つまり十字架によって律法は廃されたというんです。15節は飛んで16節、だからあなた方は食物と飲み物とにつき、あるいは祭りや新月や安息日などについて誰にも批評されてはならない。これらは来たるべきものの影であって、その本体はキリストにある。特にセブンスデーアドベンチストという教会は肉は食べない、酒は飲まない、安息日は守る。だからそういうものはもうユダヤ人のものであって、もう新約の時代にはいらない、クリスチャンのものではないんだというんです。ここで大きな誤解があるんです。どういうことかと言いますと、神の律法というものには大きく分けて2つあります。それは霊典律と道徳律というものです。霊典律というのは犠牲の制度であって、つまりキリストとキリストの犠牲、そしてキリストの祭司職を示す象徴によって成り立っていたさまざまな儀式でした。これはキリストが十字架でお亡くなりになった時に神殿の至聖所の幕が破れた時にそれが 廃されたということが象徴されました。ですからもう我々はこのような動物を捧げる犠牲、これはもう行う必要がないのです。確かに霊典律は廃されました。ところがこの道徳律は、つまり十戒でありまして、殺すなとか盗むなとか父と母を敬えとか、そういうものは十字架の後も人間が、あるいは全宇宙が永遠に守り続けなければならないものであります。この二つの律法をもう混同して解釈して、道徳律は廃されたというんです。しかし本当に廃されたのはこの霊典律の方であって、道徳律は今でも私たちにとって有効であり、守って人を幸福にするものであります。これを混同して、この2つの制度を織り交ぜて考えて、道徳律は廃されたということを証明する人々が多くいますが、それは聖書の曲解であります。また律法はもういらないという人はこの聖句も用います。他人のしもべを裁くあなたは一体何者であるか。彼が立つものも倒れるのも、立つのも倒れるのもその主人によるのである。しかし彼は立つようになる。主は彼を立たせることができるからである。またある人はこの日がかの日よりも大事であると考え、他の人はどの日も同じだと考える。各自はそれぞれ心の中で確信を持っておるべきである。あの人は日曜日守ってるから救われないはずよとセブンスデーが思えば、一般キリスト教会の人々は、またあの人たちは裁いていると思うわけです。それぞれの心の中で確信持っている日であればどの日でもいいじゃないかと。日曜日だと思っている人はそれが正しいんだし、土曜日だと思っている人はそれが正しいんだ。もうそれぞれにさせなさい。もう人を勝手に裁かないでください。そういう考え方にこの聖句を持っていきます。ところがこういういろいろな聖句の御用は、聖書全体の律法観に調和しておりません。パウロはこのようにローマ書3章の31節に言いました。すると信仰のゆえに私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえってそれによって律法は確立するのである。こういう聖句がもう星の数のように聖書の中に散りばめられております。ローマ 6-1-2 では私たちは何と言おうか、恵みが増し加えられるために、増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておれるだろうか。ヨハネも言いました。第一ヨハネ 5-2-3、神を愛してその戒めを行えば、それによって私たちは神の子たちを愛していることを知るのである。神を愛するとはすなわちその戒めを守ることである。そしてその戒めは難しいものではない。ヨハネは続いてこうも言っております。もし私たちが彼の戒めを守るならば、それによって彼を知っていることを悟るのである。彼を知っていると言いながらその戒めを守らないものは偽り者であって、真理はその人のうちにない。詩編 詩編の中にもダビデや詩編記者たちがたくさん似たようなことを言っています。詩編119-97、いかに私はあなたの掟を愛することでしょう、私はひねもすこれを深く思います。もういや守らねばならない、守らねばならないというようなネバネバ信仰ではなくて、立法を愛するって言うんです。主よ、あなたの御言葉は天において常しえに固く定まり、立法は永遠に私たちにとって不動なものであると言っているんです。詩編19-7、主の掟は完全であって魂を生き返らせる、主の証は確かであって無学なものを賢くする。我々がもし霊的に死んでいると感じるならば、御言葉に触れ、律法を読んで瞑想するといいと思います。魂を生き返らせる力があるというんです。119-45、私はあなたの諭しを求めたので自由に歩むことができます。ある人は律法は束縛だ、 あれもできない、これもできない、ところが聖書は律法は束縛するものではなくて、かえって自由に歩ませるものだと言ってるんです。新約聖書でヤコブも同じようなことを言っております。ヤコブ 1-22-25、そして御言葉を行う人になりなさい、己を欺いてただ聞くだけのものとなってはいけない、おおよそ御言葉を聞くだけで行わない人はちょうど自分の生まれつきの顔を鏡に映して見る人のようである。彼は自分を映してみてそこから立ち去ると、その途端に自分の姿がどんなであったかを忘れてしまう。これに反して完全な自由の律法を一心に見つめてたゆまない人は、聞いて忘れてしまう人ではなくて実際に行う人である。こういう人はその行いによって祝福される。ここで律法は鏡だと教えられております。1章の23節、この完全な律法の鏡は、普通鏡といえば自分の姿が見えるだけですよね。しかしこの律法の鏡はキリストが見えるようになる鏡であります。そして自分もそれと比べて心の目で見えるようになってくるものであります。そしてある人は自分の姿を見ないで、ただ美しいキリストの姿を見て自分の姿だと思い込んで、パリサイ人のようになっていくんです。私が中学生の頃、三育中学校にいましたけれども、違反物でしたけれども、私じゃなくて先輩が持ってたファッション雑誌がありました。そこで足の長い流行った服を着た男の人たちがもうたくさんいたんです。それを見て私は、ああこういうふうになりたいなと思って、休みになったら国際通りや平和通りに行って、そして洋服屋さんに行くんです。そして、ああこれはあの写真に載ってた人のようにかっこいいなと思って試着してみて、鏡を見たらびっくりするんです。足が短くてもう全然あの写真に似ていないんです。美しいものだけを見て自分の姿に気がつかない。昔のイスラエル人はそうして傲慢になり、律法があってもそれが呪いとなったんです。
だからといって律法はもういらないということはできないんです。悪いのは律法ではなく自分の姿を見なかったパリサイ人でありました。パリサイ人が悪いからといって今日律法はもういらないということはもうできいらないということはできないのであります。黙示録22-14に命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために自分の着物を洗うものと書いてありますけれども、禁定訳を見ますとそうではないんです。神の律法を行う者たちは幸いであると書いてあります。なぜこういうふうに訳されたかは分かりませんが、自分の着物を洗うんではなくて神の律法を行う者が幸いであると黙示録22-14には書いてあります。イザヤも主は己の義のために、主というのはイエス・キリストであります。旧約聖書でありますがイエス・キリストであります。己の義のためにその律法を、これは禁定訳ではちゃんとロー、律法と書いてあります。法語訳では教えと書いてありますが、もっと分かりやすいように律法を大いなるものとし、かつ光栄あるものとすることを喜ばれた。イエス・キリストはこの地上に来て律法を廃するために来たのではなくて、むしろそれを大いなるもの、拡大してそれを光栄あるものとなさいました。イエス様はまたマタイによる福音書22章の36節から40節にこうも言われました。これは質問されてこう言ったんですが、先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。この第一の戒めと第二の戒めは単に十戒をまとめたものに過ぎません。第一条から第四条は神を愛せよであります。そして第五条から第十条は隣人を愛せよ。そしてそれをパウロもそう解説しております。ローマ13-9で、そして非常に有名な聖句、イエス様ご自身が言われたことはマタイ5-17-18、私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく成就するために来たのである。よく言っておく、天地が滅びゆくまでは律法の一点一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。もう天地は滅び去ったでしょうか。まだこの律法は全うされなければなりません。そして天国に行っても次のような聖句があります。マタイ5-19、これらの最も小さい戒めの一つでも破り、またそうするように人に教えたりするものは天国で最も小さいものと呼ばれるであろう。しかしこれを行い、またそうする、そう教えるものは天国で大いなるものと呼ばれるであろう。イエス様は永遠に律法を拡大し光栄あるものにしようとなさいました。こうも言われました。私に向かって主を主をという者が皆御国に入る、天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の身旨を行う者だけが入るのである。この身旨というのは詩篇40-8によりますと掟だと言っています。神の律法が神の御心であります。 ローマ 13-10、 愛は隣人に害を加えることはない。だから愛は律法を完成するものである。愛と律法を決して切り離して考えることはできないのであります。詩編119全体がそうなんですが、その中から少し、142節、あなたの義は常しえに正しく、あなたの掟は誠です。172節、あなたのすべての戒めは正しいので、我が舌は御言葉を歌います。ローマ 7-12、このようなわけで律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって、正しくかつ善なるものである。すべて罪を犯す者は不法を行うものである。罪は不法である。神の律法を犯すことが罪だということ、大事な聖句であります。ローマ 3-20、 なぜなら律法を行うことによってはすべての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては罪の自覚が生じるのみである。これは律法が人を救うのではないことを教えております。しかし罪の自覚を生じさせる大切なものであると聖書は教えております。ですから律法は我々にとって、我々の救いにとって欠かせないものなのであります。神様の約束を確認したいと思います。これは旧約聖書から約束された言葉でありました。私がそれらの日の後彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけよう。神様は昔、石の上に神様ご自身の指で十戒をお書きになりました。それと同じように、終わりの時代に神様の契約は何であるかと言いますと、クリスチャンの心の中に律法を書きつけて、そして愛が本能となるというんです。自然に神様の御心を行うことができるようになるというんです。皆さんはそうなりたいでしょうか。それが神様の約束です。今は頭では分かっていても、肉においては別の法則が働きます。ですから我々は罪の奴隷であります。パウロは自分で自分のことを、なんと惨めな人間なのだろうと言いました。思っていることを体が欲しないからです。しかし神様はそのような奴隷状態から完全に解放するとおっしゃいました。それを教えるために出エジプトの奇跡がなされ、そして雷病人が癒され、さまざまな奇跡が行われたのでありました。この約束はさらに続いてこう言います。もはや彼らの罪と彼らの不法と神様は思い出すことはしないとおっしゃったんです。我々の心の中から罪が清められるばかりでなく、神様もそれを忘れてくださるというんです。そして天の記録からももちろん取り除かれるんです。今日律法が必要ないんだと考えられている一因には 雑な理由があります。この聖句を知っているからです。ヤコブ 2-10、 なぜなら律法をことごとく守ったとしても、その一つの点にでも落ち度があれば全体を犯したことになるからである。カトリック教会は聖書の実戒を持ってきて第2条を取り除きました。偶像を拝むなというあの掟を取り除きました。それから第4条をただ第7日目じゃなくてただ安息日を守ると、簡単に第4条は10回の中で一番締めを取った戒めでありますが、ただ安息日を守れ、最も短いあの掟に変えました。そしてそれは7日目とは言わないで、後でこれは第1日目だというようになりました。プロテスタント教会はマルチン・ルターが抗議をして、そして抗議するものという意味でプロテスタントと呼ばれて、そして宗教改革を起こしました。マルチン・ルターは当時最も着手しなければならない改革に手をつけたのでありました。それは人は行いによって救われるのではなくて信仰によってのみ救われるという教えでありました。それは立派にその改革は立派に成功を果たしました。ところが第4条の実戒の第4条の変更まではその時はまだ神の摂理によって改革されませんでした。そういうわけでプロテスタント教会、カトリック教会は第2条と第4条を、守りたくないんです。そしてプロテスタント教会はまだ第4条も守りたくない状態にあります。しかしそれ以外の1条3条そして5条以降、これらは全く問題ないんです。彼らは殺すなかれ、父母を敬え、こういうことは正しいと思うし守りたいと思っていると思います。しかし自分に何か都合の悪いものが来るとそれを拒んでしまうんです。それが人間の性質であります。今までも我々がもう蓄積した自分たちが蓄積した教理全てを変えなくてはいけないので、それは触れたくないんです。それは守りたくない。それでこのヤコブ2章の10節を知っていますから、10条全部を犯したことになるということになるので、もう手っ取り早く10回はもう無効だと言った方が楽なんです。そうしたら自分を正当化することができるからであります。こういう複雑な理由があって今律法はもう有効じゃないんだというふうにキリスト教会の中で考えられております。非常に多くの誤解、先入観のゆえに我々の愛する兄弟姉妹たちが誤謬の中で神の愛の律法に触れることのできないままで今あるのであります。その誤解をいつか我々は解いていかなければなりません。彼らは与えられた光に対しては非常に忠実であるかもしれません。しかしまだ十分な光が届いておりません。 それを私たちは使命感を持ってこれからも伝えるように努力していきたいと思います。さて、シナイ山で律法が与えられたときに2つの目的が与えられました。神様は2つの目的を持っておられました。それはその律法によってご自分の聖なることを人々に教えになったのでありました。それからもう一つの目的は人間が自分自身の罪深さを認めるためでありました。ですからこの律法がなければ神の神聖さも気がつかず、そして自分の罪深さも気がつかず、そして自分が罪深いと感じないがゆえに救い主の必要も感じなくなる。ですからキリストが必要であることを人々が知るために神様は律法を与えないといけないのでありました。律法は今でもなお我々をキリストに導く手段であると教えられております。しかし今日のキリスト教会の中で神の義と神の慈愛が分裂させられているんです。神が合わせられたものを離しているんです。これらの2つを切り離すとどうなるかと言いますと、義を低めると、神の律法を低めると人間は自分の罪深さを感じなくなり、あまり自分が許される必要がないと感じるんです。ですから自分がちょっとぐらいは罪人かもしれないので、まあな人間になるためにこれぐらい到達すれば大丈夫だというふうに感じます。しかし律法を与えられてその神聖さを見た人はこんなにもっともっと深い自分の罪深さの状態を見て、ああこんなに自分は深いところにある、もかなり高いところまで高められないといけないと感じるんです。ですからどれぐらい救われるかという度合いが変わってくるんです。最初の人はちょっとだけ救われれば大丈夫と思ってる、ある人は次の人はたくさん救われないといけないと思ってる。ということはこの神様の義がなければ、神様の慈愛、どれほど深いところから我々を救ってくださるかというこの慈愛の価値さえも失われていくんです。福音の価値の重要性を忘れてしまうというんです。でそればかりでなく、もうどうせ旧約聖書はもう昔のもので今はほとんど我々と関係のないものなんだと言って新約聖書だけ信じればいい、旧約聖書はいらないという思想になっていきます。そしてだんだん旧約聖書を拒んだ人は新約聖書も放棄してしまうようになるのであります。非常に重要な概念がここに紹介されております。神と和解したいでしょうか。皆さん、私と和らぎをなせと神様はおっしゃいますが、どうやったらいいか、その第一歩がここに書かれております。神と和解する第一歩は罪を認めることである。これは当たり前と思っているかもしれませんが、これができない多くのクリスチャン、自分自身があることに気がつくと思います。律法というのは人間に罪を示しますけれども、救いは 与えない。救いを与えるのはただキリストの福音だけである。立法と福音両方大事ですね。診断と治療両方必要です。そして本当に自分の罪深さを感じなければ本当の許しを人々は受けられるはずがありません。ごめんなさいって言ってないんですから。自分の罪深さに感じてないのでごめんとは言えないんです。だからただ許し許し神の恵み恵みと言いながらも許しさえも得られていない、そういうキリスト教会なんであります。ですから彼らが本当に神様と和解できるように立法を我々は高めなければなりません。決して立法主義的にではなく、イザヤ書の中にも神の民ブドウ畑に神様は私の保護に頼って私と和らぎをなせ私と和らぎをなせとおっしゃった後に神との和解の第一歩の後に後になればヤコブは根を張りイスラエルは芽を出して花咲きその実を全世界に満たすと予言されております。神と和解する第一歩を踏むとそれだけで終わるのではなくその後に実を結ぶようになるんです。それはこういう表現でも書かれております。改心と清めなんだそうです。改心と清め、改心だけで終わるのではなく清めまで神様は高めてくださる。そのためには神の律法の原則に調和することが必要なのだと教えております。そして人間の心というのは罪を犯して以来肉の思いが神に適するってパウロは言いました。もう生まれながらの性質は律法を憎んでいる状態です。肉の状態では頭では愛しているんですが体の性質が神に適している。そしてそれを恵みによって変えてくださるのはキリストの功績であります。豹は自分の斑点を変えることができません。エチオピア人も自分の力で自分の皮膚の色を変えることができません。そのような奇跡を行うのはキリストの力だけであります。そしてキリストの功績によって創造主との調和を回復することができるのであります。私たちの心は恵みによって新たにされなければならないんです。そうしなければ神の国天国は私たちには与えられないというんです。今週の日曜日に巨大な無法教会が集合しました。この教会は神の律法を踏みにじってそして律法なしに主よ主よと唱えている集団であります。しかしその中には真心から主を愛している人もおられます。ただ まだ真理が彼らに与えられていないんです。誤謬が彼らをがんじがらめにしているんです。しかし現実は、神様の律法なしの無法の巨大教会が現実に存在しているんです。ブラジルのリオデジャネイロというところで、カトリック教会の世界青年大会が行われました。そして何日かそれが続いて、 最終日の、先月7月の28日日曜日、リオデジャネイロのコパカバーナ海岸というところで、リゾートで世界にも誇るリゾート地ですけれども、ここに海の砂のように、あのアブラハムのに約束されたように、海の砂のように人々が集まってきました。そしてそこで人間が高められ、そして霊魂不滅の教義が強調され、そして人間の行いによる救いが強調されて、そして300万人の人が集まったと、ローマ法王庁が発表しました。300万人というのはどれぐらい大きいんでしょうか。沖縄の人口よりも大きいですかね。去年イタリアのミラノで世界家庭大会というのが催されましたけれども、あの時もすごかったですよね。しかしあの時は発表によりますと100万人でした。今回は非常な熱狂ぶりで300万人です。若者たちの集まりです。そしてあと2年後、皆さん何があるかご存知ですか。アメリカフィラデルフィアで次の世界家庭大会が行われます。このローマ法王が28日の夜、専用機でローマに帰る途中に記者たちにこう言いました。同性愛の人々が、彼らが真面目な信徒であれば、私は彼らを裁くことはできないんだって。世界的に道徳的な責任者と思われている人が同性愛を認めるならば、これからの世界の動き、世界の傾向というのが大体見えてきます。おそらく2年後には同性愛も立派に認められ、社会的地位が認められ、そして神様の律法はそればかりでなく、さまざまな律法が無視されて、そして彼らは神を礼拝するのであります。同性愛者の人が悪いって言うんじゃないんです。彼らの中にも立派に神様を愛したいと思っている方々が多くいらっしゃるでしょう。しかし神様の道徳的な基準によりますと、同性愛は不自然なものであります。私たちは神に近づく第一歩は自分の罪を認めることであると知りながらも、自分の犯した罪そのものをはっきりと言い表さないことがあります。神に対しても人に対しても、ちょっとポイントがずれる誤り方があります。これを聞くと神様はどんなに悲しむでしょう。分かってない人をどうやって癒すことができるでしょう。 神様に癒しを求めている人だけが昔癒されました。無関心な多くの群衆は癒されませんでした。自分の病気をはっきりと知っていて、そしてそれが癒されたいと思う人が癒されるのであります。ですから我々の悔い改めの告白はポイントがずれてはいけないんです。人に対してもです。なんとなくちょっと喧嘩してから美味しいものあげて仲直りとかではなくて、はっきりと要点をついたごめんなさいを互いにし合わなければ、何かギクシャク感が残るはずです。そして神様もそのような悔い改めの祈りはただ悲しみが残るだけでありましょう。次のようなことを言うと、私が立法主義者じゃないかと言われるのが言われてはいけないので引用文を出しました。常しえの命を受ける条件は、私どもの先祖が罪に陥る前、すなわちパラダイスにいた時と全く同じであって、それは神の掟に完全に服従すること、つまり完全に義であることであります。もし常しえの命がこの条件以下で与えられるものであるとすれば、全宇宙の幸福は危険にさらされ、罪の道が開けて、あらゆる災いと悲惨とが永久に絶えないことでありましょう。ですから我々は罪を甘く見てはいけません。完全にならなければ永遠の安全は確保されないのであります。しかし我々の力によって完全になるのではなく、神が己ご自身の義のためにそうなさるという。我々はたくさんの聖書を持っています。お家に何冊あるでしょうか。ローマが支配していた暗黒時代は、聖書を持つことは禁じられておりました。それに比べて今はなんと恵まれた時でありましょうと思いますが、しかし聖書をどんなに持っていても、我々の心の中に律法が完成されるということを信じないならば、聖書を持っていないことと同じであるというんです。どれほど多くのクリスチャンが、我々の品性がキリストの品性と完全に調和する、同じものになるということを信じていないでしょうか。ほとんどであります。であるならば、ほとんどこの世に聖書はないのと同じであります。サタンはそれをよく知っているんです。そして神の律法はもはや拘束力がないという教えをキリスト教会の中にしっかりと根付かせているのであります。ラビたちは自分で律法を守るという、自分の力で守るという失敗を犯したのでありました。今日においても同じ欺瞞があります。私たちは真理にただ同意するだけでは十分ではないっていうんです。決して現代の真理を説く教会に通っていれば救われると思ってはいけないのであります。キリストの品性を見て、律法の原則と自分の品性を比べて、このままでは滅びると感じて、そして謙遜に砕けた魂になって、砕けた心になって神の前に出なければ 我々の魂は決して救われることはありません。そして現代の真理を信じていると思いながら教会へ通って安心感を得ていると、これは呪いであるというんです。自分にとっても、そして周りの人々、そして世界にとっても呪いになるっていう。皆さんは真理を愛しているでしょうか。現代の真理を愛しているでしょうか。そしてそれに反するものを嫌っているでしょうか。そうでなければ我々に救いはないというんです。キリストは律法を高められたときに、実生活の中で御心を一致させるということを強調なさいました。我々が律法主義に陥らない方法はこれであります。我々は律法を高めなければなりませんが、律法主義は避けなければなりません。そのためには律法と私生活、行動を一致させるということであります。そしてその中に自我との戦いがあって苦しいかもしれませんが、キリストの力を信じて、キリストの力にすがって一つ一つ勝利していかなければなりません。そしてそれは可能であります。できないんじゃないんです。キリストは昔人を癒さないこともあったけれども、それは摂理によってそれが許されたことがあったからそうであったんですが、罪に対する勝利は必ず答えられるっていうんです。この中にいる全ての人は本当に罪に勝利したいと思うならば勝てるんです。決して負けることはありません。皆さんはそれを信仰を持って信じれるでしょうか。今日のテーマでありましたローマ 8-4、 もう一度読みたいと思います。そして最後に新しい契約の約束を読みたいと思います。ローマ 8-4、 禁定訳の日本語訳でお読みいたします。これは律法の義が肉によらず霊によって歩く私たちのうちに成就するためである。皆さんの心の中に律法の義が実際に成就するっていうんです。聖霊によってそれが可能なんです。ヘブル 8-8 から12節をお読みいたします。新しい契約であります。主は言われる。見よ、私がイスラエルの家およびユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る。それは私が彼らの先祖たちの手を取ってエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約にとどまることをしないので、私も彼らを顧みなかったからであると主が言われる。私がそれらの日の後イスラエルの家と建てようとする契約はこれであると主が言われる。すなわち私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。 彼らはそれぞれその同胞に、またそれぞれその兄弟に主を知れと言って教えることはなくなる。なぜなら大いなるものから小なるもの、ものに至るまで彼らはことごとく私を知るようになるからである。私は彼らの不義を憐れみ、もはや彼らの罪を思い出すことはしない。この約束は聖書に3回も繰り返されております。皆さんは信じて、この契約を信じて従うでしょうか。神様の力に任せて従うでしょうか。聖霊が皆さんに力を与えてくださるようにお祈りしております。どうぞご起立ください。いらっしゃいます神様、あなたは全人類を祝福しようとなさってアブラハムを起こし、神の民をお作りになり、そして神の民に神の律法をお与えになりました。私たちは律法の保管者であります。しかし現実は、我々が神様の皆を汚し、神様のご栄光を完全に反映できない状態であります。 神様の皆が世の人々の前で汚されている状態は我々の罪のゆえであります。どうぞ我々の罪をお許しください。律法を心から痛く愛することができますように、そして悪を憎む者となれますように、そして神様に任せて神様に従い勝利することができますように、御言葉と御霊の力を今私たちに与えてください。一人一人を勝利へと導いてください。そして神様の皆が崇められ、神に栄光が帰されますように、この祈り、救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。